ところを通り過ぎて千葉の街道を陰にかけたので、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけていっていた。私の父と母とに口づけさせてください。それからあなたに従っていけますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。エリシャは引き返してきて、人九匹の牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えたとあります。まあ、もし主がしもべになりたいと思っている人をお選びになると、その人に非常に重きを置かれます。まあ、これは興味深いことです。まあ、この箇所に私たちは主の見ておられるある人の生活を見ることができます。エリシャは自分がやったことは、まあ、適当ではなく徹底的にやったんです。主はそれに非常な重きを置かれたようです。なぜならこの箇所が今日まで、まあ、聖書の中に伝えられているからです。エリシャは中に九匹の牛を前に行かせ耕していました。全力を仕事に集中していました。主はそのエリシャの徹底した様をご覧になれました。まあ、それは大して大切には見えませんけど、主にとっては大切でした。中に九匹の牛を使ったということは、徹底的にことを行ったことを意味します。エリシャは全力を尽くして働いたんです。控えめにしておくことは決してやらなかったのです。まあ、牛は、まあ、働く力を表しています。私たちはエリシャが全力を振り絞って働いたことを知ることができます。また主もそれをご覧になりました。まあ、私たちはいつか主に使える時が来るであろうと思え、その時まで、まあ、半分ぐらいの力しか出さないでいるかもしれないけど、このような状態では主は我々をお持ちになることはできません。よみがえるの力を我々を通して表すことはおできにならないのです。まあ、主がその道を開かれるまでの待っている間もなすべきことを 100% の力を出してなさねばならない。それは本当に、まあ、大切です。私たちは普通の仕事より、まあ、霊的な仕事を大切に思うかもしれないけど、決してそうではない。あなたは今普通の仕事をやっていますけど、それは主のために絶対必要な準備の時でしょう。あなたはこの準備の時に 90% ないし 60% しか働かなかったなら、主はその後にもあなたを用いることができません。もしあなたが毎日の仕事を全力を尽くし徹底的にやるならば、主はそれをちゃんと見てくださるのです。まあ、主はご自身の働きのうちにあなたを召し、よみがえるの力をあなたを通して表されます。まあ、パウロについて考えてみてもわかります。疑いもなく彼は全く、まあ、メコラのようなものであって、全然、まあ、間違った道を歩いたものでした。けど彼は、まあ、何をやっても徹底的にやったんです。心から一生懸命やったので、そして主もそれをご覧になれました。まあ、どんな仕事でもいいけど、全力を尽くしてそれをやると、主はそれを心に止められます。 まあ、主はこのような人に深い訓戒を与えることができます。主はこのような人が奉仕の生活に耐え、どこへ行こうと主と共に生きる人であることを知っておられます。まあ、私たちが全力を尽くして働かなければ、主は我々をどこの場所へも自由に導くことができません。まあ、主はそれで十分だと言われるまで、私たちは全力を尽くして働くべきです。次にエリアはエリシャに街灯をかけました。これは今までエリアの受け持っていた主によって決められた予言の仕事を公にしたことを意味しています。エリシャはエリアの後継者になるのです。ね、日節エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけて行っていた。私の父と母とに口づけさせてください、それからあなたに従っていきますか。まあ、これを読むと新約聖書に、まあ、次の箇所と同じではないかと言われるかもしれません。マタイでの8章の21節に次のように書かれています。新約聖書の中3ページです。マタイ伝8章の21節です。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに、体の中の死人たちを葬らせなさい。結局イエス様は許せなかったんです。ルカでの9章6章1節を見ても似てる箇所があります。121ページです。121ページルカによる福音書の9章の61節別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者にいとま声に帰らせてください。そことイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。けどエリシャの場合は全く違っていました。彼は大きなお別れの会をやれませんでした。エリシャは後で戻ることができないように、まあ、過去の恥を全部模してしまいました。そしてエリアに従いました。これは徹底した、まあ、徹底さです。エリシャはもし今預言者になりうまくいかなかったらなどと思わなかったのです。まあ、ダメにならばまた、まあ、百姓に帰ろうと思わなかったんです。結局帰ることができないように牛を殺してしまったんです。エリシャは今主子父子が私を召したと確信したのです。結局このエリシャは突然、まあ、主の虜とされ、もはや逃れてることができなくなったのです。それはエリアがエリシャに命じたせいだけではなく、主なる神ご自身がエリシャの心に語りかけたからです。まあ、この主の言葉によって、まあ、センチメント、すなわち感傷とか、このようなものを全部脱ぎ捨てました。主が語りかけました。そしてエリアはそれに応え、後ろの橋私になるものを全部断ち切りました。もしあなたが主のために働きたいと思うならば、人間の言葉によって動かされたのではダメで、また失われた人々の苦しみのせいでもダメなのであって、主ご自身があなたに直接御言葉を通して語りかけたのでなければいけない。 もし主が語ったならば、すべては解決します。もし主が語りかけたのなら、あなたはただ一つのことを行うのみです。すなわち、過去の一切の結びつきや興味を断ち切り、主と共に前進することです。大切なのは、主が語ったことで、大切でないなのは人間の語ったのことです。イコール主の言葉だけを受け入れましょう。もし主が語ったならば、すべては変わります。もし主が語ったなら、後で後悔することなく、後ろのある橋を全部断ち切ることができます。まあ、エリシャが召されたとき、信仰と忍耐力を試されました。一方にはエリアに、ここに留まりなさいと三度も言われ、エリシャは信仰を試されました。その度にエリシャは、主は生きておられます。また、あなたを生きておられます。私はあなたを離れませんと答えました。他方、預言者の友がエリシャに主が今日あなたの出資する主治のあなたから取られるのを知っていますかと言ってエリシャを試します。けどエリシャはこれらの預言者の友がによって落胆させられるようなことはありませんでした。その度にエリシャははい、知っています。あなた方は黙っていてくださいと言いました。エリシャの態度、自分は最後まで耐え忍ぶ。この態度でした。エリシャは預言者の友がもエリシャに影響を及ぼすことができなかったんです。これは信仰と忍耐です。私たちはこの信仰と忍耐を持っているのでしょうか。エリシャは自分の霊の父エリアや預言者の友柄によって勇気を失わせられたかもしれません。それはあり得たことですけど、エリシャの心の底にある態度は最後まで耐え忍ぶ。それでした。まあ、エリシャも次のように言うことができたかもしれない。これはひどい言葉だ。誰がそのことを聞いておられようか。けど、エリシャは勇気を失いませんでした。まあ、今の言葉は、ヨハネの福音書に書かれているんですけど、まあ、イエス様がご自分の言葉によって、ご自身の弟子たちに表されたことがわかります。けど、弟子たちの多くのものは、ひどい、という態度を取ったんです。ヨハネでの6章を見てみましょうか。結局、多くの人々は、今までずっとイエス様のことを信じ、イエス様に従った人々は、ひどい。そんなことを聞いておられようか。それから、まあ、イエス様から去ってしまったんです。もはやイエス様と行動を共にしなかったのです。6章、ヨハネ伝6章の6節171ページです。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。66節。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは中二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょうか。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。まあ、素晴らしい告白です。まあ、イエス様の弟子たちもエリシャと同じ態度を取りました。主の弟子たちは他の影響されず、勇気を失うことはありませんでした。主の弟子たちは自分たちに必要なものを全部イエス様が持っておられることを 知っていたのです。だからイエス様のもとに泊まったのです。イエス様拒む。